やあやあアリスさん、こんばんは。
こんばんは。
いた、今日はいたね。
今日はいるのだよ。
いや、2週連続いるぜアリスさん。
本当？
はい、2週連続、
いや2
週連続じゃなくて3週連続ぐらいですね、アリスさんいらっしゃると思います。はい、
新記録
ですね。はい、というわけでですね、こんばんは、今日も、サクッと始めていきたいと思います。レイブンズナイト、第597回放送でございます。はい、というわけでですね、早速和骨来た、ありがとうございます。コメント、こちらのレイブンズナイトは YouTube ライブ、あとニコニコ生放送、そしてネトラジ、昔からあるネトラジですね。
ネトラジ、
はい、こちら3番組同時放送でございます。まあ今後はですね、何でしたっけ、思い出せない、何だったっけあれ。
ツイキャス、
ツイキャスだ。ツイキャスのそのなんか VTuber なんたらプログラムにね、通ったんで、そちらもでもね、同時配信行おうかなと思います。はい。VTuber なんたらプログラムってなんだっていうことで、なんたらプログラム、ちゃんと覚えてね、正式名称覚えてないというね、残念なことではございますけどね。はい、まあそんなわけで、寒い、非常に寒いです。私現在ガスストーブ入れました。
う
ん、ガスストーブじゃない、石油ストーブだ。石油ファンヒーターをですね、ぶん回しております。まあ結構ね、喉が渇くかもしれません。後半ガラガラになってしまうかもしれませんがね、まあその辺も気を引き締めてやっていきたいと思います。はい、まあそんなわけでですね、はい、アリスさん、軽く喋ったところで、アリスさんはなんか防寒対策してます？
いや、あったかいよ。
あ、そうなんだ、意外とあったかいんだね。
うん、
はい、まあ、そんなわけで、YouTube の方では泉式部さん、宇崎もあさん、黒羽さらさん、大輝ありがとうございます。そしてですね、ニコニコ生放送でも、わこつくまこんばんはよーということでですね、コメントに関しましては YouTube、ニコニコ生放送どちらもですね、表示されるようになっておりますので、どっちでもいいんでガンガンコメントしてください。はい、まあ、そんなことを言ってる間にですね、ニコニコ広告で私自作自演をしておきましょう。ね、チケットを使って自作自演をしておきたいと思います。今日はですね、あんまりポイントないんでね、ちょっとだけ、自作自演しておきたいと思いますが、はい、そんなこんなでですね、レイブンズナイト始めていきたいと思います。今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時オンライン、主に iOS サーバーで起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する非常に楽しい時間のラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター包丁姫ことアリスセラフィムです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけで始まりました、レイブンズナイト。今日は第、597回放送でございます。はい、そしてですね、
あと3回だよ。
あと3回で第600回放送ですね。はい、そしてですね、ニコニコ生放送ではチリコさん、当選坊おじさんさん、ニコニコ広告ありがとうございます。現在
ありがとうございます。
現在第9位にランクインしております。何が第9位か分かりませんが、第9位にランクインしております。はい、ニコニコ生放送、そう、なぜかこの時間には、妙なランキングに食い込む謎の番組ではございますが、はい、さらに、
そうだよね、ポイントありがとうござい
ます
。食い込
むよね。なんですか？
なんか食い込むなって思う。
そう、なんかね、いつもね、ランキングに食い込んでるんですよね。はい、皆様のおかげでございます。
いつもありがとうございます。
皆様本当にいつもありがとうございます。バシバシ広告していただければ非常に嬉しいのではございますが、毎日無料で手に入る無料チケットで広告してください。はい、現在第1位にランクインしました。やったぜ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ニコニコ生放送では、
なんということで、
何の第1位かは分かりませんが、現在第1位、ヨシンバ第1位でございます。はい、というわけで、今日のお題を早速紹介していきましょう。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、本日のお題、いろいろな時間でございます。いろいろな時間、 てかアリスさん聞いてくださいよ。
あ、なんだい。
今年もあとわずかですよ。あと1ヶ月ちょっとしかないですよ。
やばいよ。
1ヶ月しかないですよ。
どうする？
まあ時間が経つっていうのは早いですよね。
うん、
まあ、そんなわけで今日はいろいろな時間でございます。といってもね、非常に分かりづらいと思うんですが、まあ、ご飯を食べる時間とかですね、寝る時間、起きる時間などその身近なものからですね、まあ、日課や毎週定期的に行っていることなどなど、またはですね、その待ち合わせ時間に遅れた、待ち合わせ相手が来なかったとかですね、待ち合わせ時間何時間までなら待てるよみたいな感じのね、あと時間を忘れて遊んだことなどなど、まあ、時間に関することなら何でも OK です。ぜひぜひご投稿ください。投稿お待ちしております。投稿いただいたお題に関しましては後半のお題のコーナーで紹介できると思います。コメント、掲示板、あとですね、匿名希望の方はですね、何だったっけ、マシュマロでもですね、投稿募集しておりますので、ぜひぜひ書いてください。ご投稿お待ちしております。投稿いただいた内容に関しましては、後半のお題のコーナーで紹介させていただきます。そしてですね、本日、まあ、この後、紹介しますが、特別ゲストとしまして、新人バーチャル VTuber さん、VTuber の、藤ヶ崎カトリヌお嬢様にですね、来ていただくことになりました。
お嬢様、
お嬢様です。お嬢様でございます。はい、というわけで、まあ、お題の、お題じゃないゲストのコーナーというでですね、今日は来ていただけると思いますので、その時はよろしくお願いします。今しばらく、登場はお待ちください。そしてですね、一応ですね、まあ、いきなりゲストのコーナー行くのもあれなんですが、ゲストが来ていただくときはですね、毎回ヘッドラインのコーナーを行ってたじゃないですか。うん、ゲストが来ないときはヘッドラインのコーナーを行ってたんですが、まあ、一応ですね、ヘッドラインプチというコーナーをですね、ちょっとだけ設けることにしました。
うん、
まあ、10分ぐらいですね、ちょっとした話題ニュースをですね、おしゃべりしようかなっていうコーナーでございます。というわけでですね、今日のお題、いろいろな時間、ぜひぜひ投稿ください。お待ちしております。というわけで、最初のコーナーの方に行ってみましょう。今日も最後までよろしくお願いします。レイブンズナイト DOL ヘッドラインプチ。BGM 間違えた、間違えたけどこのまま行こう。なんか急いでる感がものすごい出てますが、はい、
はい、
ヘッドラインプチのコーナーでございます。いや待て、いつもの BGM にしよう。はい、やっぱこっちの方がね、いつもの、ヘッドラインコーナーみたいな感じがしますが、このコーナーではですね、大公開試合オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスとか、あと世間を賑わしているちょっとしたニュースを軽く紹介していくコーナーとなっております。はい、大公開試合オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスを見た感じ、一応先週からですね、特に更新とかはございません。11月17日にサーバーアップデート情報が行われてまして、各トピックイベントが、開催されている感じになっております。ではですね、最近ちょっとした話題になっているニュース紹介したいと思うんですが、
うん、
はい、そう、最近ね、めちゃめちゃ例のコロコロウイルスがすごい増えてるじゃないですか。
すごい勢いですね。
すごい勢いで増えてるじゃないですか。で、あれでですね、うんうんうん、結構その、何でしたっけ、GoTo Eat が感染を広げたっていう意見だとか、
うん、
鬼滅の映画が公開されたせいでとかっていう噂が結構立ってるんですよね。
なんということでしょう。
そう、でもね、意外に、まあ、確かにその鬼滅の映画が公開されてから、まあ、わずかに増えた、まあ、GoTo Eatの原因もあるかもしれませんが、まあ、その後にですね、その入国制限が緩和されたんですよ。10月29日から11月3日の間にかけてですね。でその入国制限が、緩和されてから結構モリモリモリっと増え出しちゃってるんですよね。
モリモリっていうその表現はどうなのかな。
そうだからね、結構その世間ではその何でしたっけ、鬼滅の映画が悪いとか GoTo イートが悪いとか言われてるんですけど、
うん、
実際を見るとね、
本当は何がダメなんだ。
まああの入国緩和の2週間で一気に増えた感じらしいんですけどね。まあ、ただまあ実際のところね、その入国制限を緩和したにあたってですね、まあ、あの当然入国したりするときに検査とかいろいろあると思うんですけど、まあ、その辺ね、うん、実際にどうなのか非常に気になるところではございますけどね、
うん、
はい、コメントでは当然モジさん、和骨ありがとうございます。でハイカラさんがですね、イフーンとじゃあごふとうさんとふとうのせいっていうね、ふとうとふとうのせいこれね、あまりあの放送で言うと怒られそうな気がしますんで言わないと。
うにゃうにゃうにゃうにゃです。
はいはい、というわけでですね、後藤と伊藤のせい、あこれ GoTo と E2 のせいなのかな。
そうだよ。
なるほどね。
今気づいたの。
はい、後藤ごめん、俺あの何でしたっけ、政治家さんの名前かなと思ってと思ってました。
なんということでしょう、はい、ね、もしかしてさ、
はいはい、なんなんでしょう、
リチャルさん、アリスよりさ、
はい、
アリスよりさ、
はい、なんだい、
んじゃないの、
え、なんてなんて、
んじゃないの、
な何か言いましたか
言えない、
何か言いました、
言えないよそんなことは。
はい、そしてですね、もう一つ、今日のニューステレビのニュースでも出てたんですけど、
はい、
なんかね、あのユタ州の、アメリカのユタ州のですね、あの渓谷でその謎の柱が発見されるっていうね。
え、柱、
はい、
鬼滅？何柱なの？
いやいや、鬼滅じゃないですよ。なんかあの一応ね、ステンの柱っぽいんですけど、なんか見た目がモノリスっぽいっていうね、その誰が建てたんだっていうね。
真っ黒い板ですか？
いや、あのシルバーの板でございます。
シルバーの板ですか？
なんかあの RPG に出てくるそのセーブポイント感がものすごいあるんですけど。
あ、じゃあセーブポイントか。
そう、それがね、発見されたらしくてですね、まあ、ちょっとそのテレビでもニュースに取り上げられてたぐらいなんですけど、
ちょっと見てみよう。
はい、RPG のセーブポイント、謎の板ですね。あのユタ州謎の柱で検索すると多分ね、いろいろと出てくると思います。まあ興味のある方は、
はい、
調べてみてください。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、茶柱、コメントで茶柱じゃございませんね。はい、
ユタ州、
うん、ユタ州の謎の柱ですです。
柱
です。
もうそうだね、検索でそういう風に皆さん、
うん、
ほんとだ、これ
謎の柱ですよね。で
モノリス、
もう一つですね、まあ、あの最近その外出できないということでですね、まあ、スマホのゲームとかアプリとかが非常に流行ってると思うんですが、うん、まあ、オンラインでですね、うん、景品が取れるそのオンラインプレイゲームみたいなのがあるじゃないですか、
うん、
それでですね、まあ、ちょっとあの名前は出せないんですけど、まあ、ある、
うん、
オンラインプレイゲームでですね、
はい、
景品が獲得されそうになるとスタッフが裏操作をしていたことが発覚したらしいんですよね。はい、
いやでも僕ツイッターのフォロワーさんで、
はいはいはい、
あの結構ぬいぐるみ撮ってる方がいらっしゃる。
あ、そうなんだ、
うん、場所にもよるのかもしれないね。
あ、あの使ってるアプリとかね、ものにもよるとは思うんですけど、
う、
ね、うん、どうやらですね、
うん、その子はあのセガでした、ちゃんとした、
あの実際のリアルクレーンゲームじゃなくてオンラインクレーンゲームですね。
うん、あのアプリで、
はいはいはい、
アプリでセガのアプリなんですよ。
うん、なるほどね。
ちょっとやってみようかなって思ってます。
まあ一応なんかあの連続プレイ中の台をスタッフが遠隔操作で設定を変更しているっていうのが、そういう、まああくまで噂なのかな、どうなのかな、まあその辺は分からないですけど、まあ一応被害者の使い的なものが、
隔離付きみたいになっちゃってるの、
うん、まああのね、今時こんなんバレないわけがないみたいなね感じのあれもございますが、まあね、まあ、実際リアルのクレーンゲームをあの何円入るまではね、あのアームが緩いとか的なものも、まあ、その辺の裏を取ってね、取る方が結構プロだったりすることもございますんでね、まあ、あのオンラインも、ね、ネットもクレーンゲーム、偉い人は言いました、クレーンゲームは貯金箱であると。 ということでございます。
恐ろしいね。
はい、というわけでですね、
もう僕いくらぐらい貯金したかな、
うん、ね、はい、みんなで使う貯金箱みたいな感じですね、イメージ
やば
ー。はい、というわけでですね、DOL ヘッドライン無事でございました。はい、では続いてのコーナー行ってみましょう。続いてのコーナーはゲストのコーナーです。はい、というわけでですね、今日登場していただくゲストはこの方、藤ヶ崎カトリーヌ様です。どうぞ。
はい、ごめんなさい、失礼いたしました。
いきなりえずいてます。いきなりえずいてました
が、いきなりのこだ、皆様ごきげんよう、バーチャル YouTuber の藤ヶ崎カトリーヌと申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ごきげんよう、ジョー様。
ごきげんよう。いや、早速そのお嬢様ムーブというかですね、お嬢様ムーブをしていただくかなと思ったらいきなりえずいてるという伝説の登場の仕方をしたんですけど、これ切り抜き案件じゃないですか、これ、ひょっとして。はい、というわけでですね、登場いただきました、バーチャル YouTuber さんのその、お嬢様なんですが、今コメントですね、プチあってよかったということでですね、でかめだっていうね、コメントいただいてますが、私このお嬢様の大きな目すごい好きなんですよ。
やった
ーてかね、ごめんなさい、なんか毎回ね、そのゲストをお呼びするときにですね、私よく言われてるんですけど、俺の好きな子を呼んでるんじゃねみたいなことをね
え、違うの？
え、だいたい合ってます
うん、合ってると思うよ。
だいたい合ってます。はい、というわけでですね、来ていただきました、藤ヶ崎カトリーヌ様、早速ですね、ちょっと軽く自己紹介なんかを、
自己紹介、
まあ普段どんなことしてるかですね、そういったものを、ごめんなさい、いきなりネタ振りして申し訳ないんですけど、
いいですよ
、お願いしたいと思います。
はい、では早速自己紹介兼宣伝みたいなものをさせていただきますね。
全然お願いします
私はね、ふにゃふにゃしてきちゃった。
お嬢様大丈夫ですか
私はいつもジリアと一緒にね、一流の霊場を目指してね、日々精進しているという感じの霊場ですね。
ご霊場様。
はい、はい、自分でお嬢様っていうのはどうかなと思って霊嬢と名乗らせていただいております。
なるほどね。
ちょっと謎のこだわり
謎のこだわり
で、いつもしてる活動は、
はい、
ゲームの配信したりだとか、
はいはいはい、
最近は雑談配信などをちょっと取り入れてみたりとか、
はい、
あとは仲のいいお友達とゲームの配信、同じこと言ってますね。あれ？
ん？
合ってる？
あれ？合ってます、合ってます。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。
最近だとアマングアスっていう宇宙人狼の。
そう、あれね、やりたいんですよ。やりたいんですけど、私ね、お友達がいなくてですね。
あ
残念ながら。
お友達は作っていただいて。
ね。はい。まあ、
あと、
はい。
どうぞ。
あ、どうぞどうぞ。
あとは、本業であるお絵かきの配信や、お絵かきをツイッターに投稿したりとか、いろいろしております。
はい、ありがとうございます。その雑談配信なんですけど、夜中に突然ね、ベロンベロンに酔っ払った状態で配信を始めてですね。
お嬢様酔ってるんですか？
酔ってないです、飲んでないです、
今日は飲んでないですけど、ベロンベロンに酔っ払って、そのお嬢様が永遠と歌い続ける配信というのをですね私、お見受けしたことがあるんですが、
G は悲しゅうございますよ。お嬢様、
いいの、 G は寝てるから、その時間
ジーヤの目をかいくぐって、酔いどり配信ですね、はい、非常に楽しいと思います。まあね、そのカトリーヌのお嬢様なんですけど、出会ったきっかけといたしましては、 カトリーヌ様がね、あの一緒に遊んでる配信、ね、お友達と遊んでるなんか24時間配信っていうのがあったんですよね。
はい。
で、そこでですね、うん、24時間配信のそのいわゆるラストスパート的なところでですね
あれね
ラストスパート的なところでお嬢様がねその目が痛いと突然暴れ出したというか騒ぎ出したというかですね目が痛い目が痛い痛い痛い痛いみたいな感じでですね
痛い痛い痛い痛い目が痛い痛い開かない開かない痛いって感じ
で、そうそう、そんな感じのその24時間放送のラストスパート、それを見てですね、私のあの、私の性癖が刺激されてしまいまして、
そこでですか？
まあその後ですね、そのまあ記念配信の凸配信にですね、ちょっとお邪魔させていただきまして、なんか来ていただいた方を凸された方を書いていただ書くっていう配信やってたんですよね。そう、それでね、あ、ちなみにコメントでどうしてもおっぱいに目が行くという方がいらっしゃいますが、ダメですよ、ダメですよ、
はい、
まあそんな、こんなんでですね、その、その凸配信の時にですね、まあ私が現在ツイッターのアイコンにも使わせていただいてるんですけど、この絵をね描いていただいたんですよ。はい、ドン。
いただきました。
書いていただいてですね、ちょっと見てこれ、俺かっこよくない？アリスさん、アリスさん、
かっこよいですよ。
かっこいい、かっこいいでしょ、かっこいいでしょ。普段の俺とは大違いでしょこれ。
大違い。
ね。
いやでもすごくね、あのね、
はい、
描くのに手慣れてるっていうか、自分の絵を多分持ってる人だなってちょっと思って。
そう、アリスさんもお絵描きしてますからね。
あの、うん、そうそう、アリスもちょっと絵描きなんでわかるんですけど、
はいはいはい、
これはちょっと慣れてる人だなって思ってあ、ちょっと良いなって思いましたよ。
そう、これをね、
ありがとうございます。
20分の枠で雑談しながら、
あれ15
分、15分か、15分でそのおしゃべり、ゲストの方としゃべりながら描くっていうねマジパネーなと思ってですね
はい。
で、まあそれでね、まあ、今その非常にね、そのツイッターアイコン、まあこのアイコンのおかげでですね、フォローしてくれる方が増えた感じはしてます、正直。
おお、嬉しいんですよね、そういうの言われると。
今まで丸の中に H でしたからね
何か企業さんのアイコンみたいですごい素敵だと思いますよ。
いや、ありがとうございます。あれもね、なんかあの、何でしたっけ、お友達の元付き合ってた彼女さんがプロのデザイナーさんをやってたらしくて、その方にあのスカイプで私が雑にアイコン書いてたら、それをね、聖書というか綺麗にしてくれた感ではございますけど、はい、ちなみにこのアイコン、写真詐欺だって言われてます写真詐欺ではございません。ちょっとよ横に並べてみたらね、多分ね、ちょっと待ってくださいね。横に並べてみたらね、多分大体合ってると思いますよ。これ見て、ほら、大体合ってるでしょ。
大体
合ってるでしょ。これ
合ってる。
合ってますよね。あの目を開けたらこんな感じになるんですよ。目を開けたらこんな感じになるはずです。
はず。
いや、まあ、目を開けたらこんな感じになるんじゃないですか、多分
自信持っていただいて、
はい、だいたいね、そのいろいろと、怒られそうな気がします。写真詐欺とかですね、いろいろとね、怒られるというかですね、ね、その業界の方々にというか、まあ、最近ね、あのアリスさんというか、カトリーヌ様、
はい、
あの、
はい、
私ね、その、3D のモデルもよく使ってるんですよ。
はいはい、V ライド。
はい、3D の V ライドのモデルも使ってるんですが、まあ、最近ね、私自身もですね、まあ、その 3D モデルでですね、ちょっとね、うん、なんでしたっけ、ほら、最近、VTuber 業界でしたら、Apex Legends っていうのがものすごい流行ってるじゃないですか。
そうですね。
そう、その Apex Legends をね、配信するための、まあ、サムネ サムネイルですね、
うんうん、
それをねちょっと頑張って作ってたんですよ今日黙々とね。
えらい、
はい、黙々と作っててまだ文字入れてないんですが、はい、ちょっとねその何でしたっけその 3D のモデルとしてですねちょっとお嬢様と画像かぶってしまいます申し訳ないんですが、
あ、大丈夫ですか？
はい、ちょっとね私が作った何でしたっけ APEX 用のサムネね、これちょっと評価していただきたいんですよ。
え、私に？
はい、はい、というわけでですね画面に映しつつ画面に映しつつこの何でしたっけあれだどこだったっけ雑談用の、ディスコードに貼ってみたいと思います。はい、
はい、
というわけで私が現在、現在というかね、適当に雑に作った、APEX サムネ用枠、これを貼ってみたいと思います。ドン。はい、アリスさんもちょっと見ていただければと思うんですが、
今ねちょっと大きさを、はい、
結構頑張って作って
先生ちょっと、
はい、はいはい、
見てもいいですか？
はい、
二人羽織しちゃうの、
ね、言いたいことは分かる
二人羽織だよね。
これね多分配信のねサムネ APEX の配信のサムネにしたら結構インパクトあるような気がするんですがはい、いかがでしょう
なんかスタンド使いみたいになって面白いですね
もういっそこのキャラで
い
こうよ、
はい、ね、いや
APEX にこう HR さんのままで飛び込むんだ
いやまあいろいろと怒られそうな気がします。はい、まあ、そんな
でもなんか同じキャラ、はい、間違えた、同じポーズにするのってなかなかインパクトがあっていいと思いますよ
で、ありがとうございますいやー、ほんまはね何でしたっけ、後ろのキャラに完全にかぶせて俺が出撃してるような感じのシーンにしようかなと思ったんですけど、まあ、それだとねちょっとインパクトが薄いかなと思ったのでね、ちょっとそんな感じにさせていただいたんですが、はい、でですね、まあ、今日そのカトリーのお嬢様にゲストに来ていただいたんですが、そのお嬢様にね、
うん、
ちょっと言いたいことがあるんです。
はい、何でしょう。
はい、コメントでですねゲストに告白するコーナーですよねって言われてるんですけど、告白ではございませんが
ございませんが、
ここ告白ではございませんが、その物申したいことがございまして
物申したいこと、
はい、
何を言われるんでしょうか、私。
まあね、この前ほら深夜の配信でですね、
はい、
そのカトリーのお嬢様がそのベロンベロンに酔っ払ってる配信でですねおすすめのアニメということでですね、
そう、はいはいはい、
そのヘボットっていうアニメをですね、
はい、
紹介していただいたんですよ。皆さんご存知ですか、はい、このラジオ聞いてる方、ヘボットっていうアニメ、日曜朝7時からやってたらしいんですけど、そう、そのね、ヘボットっていうアニメがですね、なんかうん、パッと見はそのギャグアニメのように見えるんですが、まあうん、最後まで行って一周すれば、まあ最初に入ってる、うん、最初の方のその伏線的な、伏線、
うん、
的なものが回収されて素晴らしいアニメになるっていう話でですね、
うん、
そう、それを聞いてですね、もう私てっきりほら天元突破グレンラガンとかさ、
うん、
あとその何でしたっけ、魔法少女マドカマギカとかさ、
うん、
あと今やってます日暮らしの泣く頃にみたいな感じでですね、その最後まで行ってその最初から見るとあーなるほどみたいな感じのね、すごい感動を期待できるのかと思って、まあ50話ですからね50話は
50ですか、
50ですけどね、
まだまだ1年ですからね、あれ
頑張っちゃったね。
そういやいや、まあそれでですね、今その、うん、まあアリスさんとさ何でしたっけオルフェンスを見るっていう約束もしてましたから、うん、 の、何でしたっけ、バンダイチャンネルね、あの無料期間プラスプラスアルファの課金、1ヶ月課金みたいな感じをしてですね、まあ、現在そのヘボットっていう番組見てるんですよ。コメントで日曜朝といえばエウレカ時間っていうコメントがございますが、そのね、ヘボットっていう番組を今見てるんです、
うん、
そしてですね、現在15話ぐらいに突入したんですが、はい、15話まで見終わりましたんですが、
東のクロニクルですね。
そうですそうです、あのクロニクルまで見終わったんですが、ですね、これまでの感想をとりあえず、感想というかその、カトリンのお嬢様にですね、あの物申したいことがあるんですが、
はい、何でしょう
正直拷問じゃないですかこれ
え、そうですか、え、椅子にくくりつけてみます。
いやいやいやいやいやいや、
椅子にくくりつけて一緒に見ましょうか。
いやいや、
あ、そういう拷問か、
逃げ出さないように一緒に行きましょうね。
ひえ
ーひえーちゃんさん、
ありがとうございます。逃が
しませんよ、そこまで見られたからには。
ありがとうございます、ありがとうございます。
何かご褒美になったようですよ。
いや、というかですね、あのあれなんですよ、そのノリとしてはですね、なんだろう、うん、古き良き時代のあのコロコロコミックの下品なギャグアニメ、
うん、
ギャグ漫画、
そう
、あの、何でしたっけ、もう小学生が好きな、そのうんうんなんたらとかね、あのおならとかですね、
そう
お尻とかね、
そう
もうそれこそチンとかね、
が
そういったかチーンとかね、そういったのそういったものがもうもっすぐ出てくる。そう、小学生男子がものすごい好きそうな、シーンのオンパレードな、古き良き時代のコロコロコミックの、ギャグアニメ、
うん、
そう、何でしたっけ、お坊ちゃまくんとかね、そんな感じのノリなんですが、
うん、
でもね、その、うん、ギャグがですね、うん、ギャグシーンというかその変顔とかがね、
うん、
お嬢様わかります？ドークマンプロってわかります？漫画家さんの。
わ
ー、それはわかんないですね。あのパロディとかがすごい多いんですけれど、
そう、パロディとか多いんですが、あのね、なんかドークマンさんとかが書いてる、うん、何でしたっけ、漫画ですね、熱唱花沢高校とかですね、あのあたりのその顔変顔とかがものすごい使われてるんですよ。
多分監督あたりが好きなのかもしれないですね。
そうでね、これひょっとして、何でしたっけ、大人、子供向けじゃなくてね、大人向けなんじゃねえのっていうね、
昔のパロディがいっぱい詰め込まれた、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、はい、
子供向けの皮をかぶった30歳向けアニメって言われてますね。
そう、例えばねちょっと今そのチラッと、これね、あんまりその画像出しちゃあかんと思うんで、画面には映さないですけど、この画像、今、ちょっとチャットルームにチラッと貼ったんですが、はい。こんな、
なるほど。
こんな顔、めっちゃよく使われてますよね。
あ、多分好きですね、スタッフさんたち。
そう。これね、何でしたっけ、ドークマンプロっていう漫画家さんが、書いてる漫画によく出てくる、その目が、こう、目がバネのようにぐるぐるぐるってなったりとか。
下もペロレイってなってるやつ。
そうそうそうそうそうそうそう。ですんでね、スタッフさんが多分この世代なんだと思うんですよ。
絶対この世代ですね。
そう。でね、これわかる人間、あれちゃうみたいな。いやでもこれね、30代よりも、ね、アラフォーぐらいのレベルの人がわかるレベルじゃないかなって思うんですけどね。いや私自身もこれね、この漫画自体は、この漫画自体はそのお父ちゃんがね、
うん、
はい、私の 音ちゃんが、うん、持ってまして、
うんうん、
でそれがその漫画を、まあ、見た単行本を持ってたのね、単行持ってて、それを見たから、分かってたわけでございまして、知らなければね、多分ねそれ読んでなかったら気づかなかったレベルだと思うんですよね。
結構マイナーなところから引っ張り出してくる時とかありますからね、ヘボット
って。まあでもね、うん、そうで、その、まあ、いろんなところでね、そのネタが散りばめられてて、うん、そのネタね、元ネタが結構分かったりはして、その元ネタが分かるからこそ、分かるけど、その普段の話の流れがね
もうめちゃくちゃなんですよね、ヘボット
。なんだろう、何でしたっけ、話が飛びに飛びまくって、うん、まあ正直、15話の段階では、うん、見てて頭がおかしくなりそうになってきます。
それは大丈夫、当たってます。
はい、
私も毎週見てて頭がおかしくなりそうだと思いながら見てました。
そう、まあね、カドリのお嬢様は毎週見てたからセーフだと思うんですけど、俺さ、
うん、
もうすでにその3日か4日ぐらいで15話ぐらいの見てるんですよ、うん、ペースでね。
もう休ませて、もう守って。
で、まあ何でしたっけ、そう、いろいろなところにね、その、うん、いろんなものが散りばめられてるっていうから、流し見じゃなくてちゃんと見なあかんと思ってですね、
うん、
ちゃんと見なダメだと思ってちゃんと見てるんです。
えらい、ありがとうございます。
そう、何々をしながら見たりとかじゃなくてちゃんと見てるんですが、ちゃんと見てるせいで頭がおかしくなってきてる。
ね、本当に結構いろんなところに伏線があるので、
ね、
見といてください。
なんか
気が抜けないんだね。
な、でも、うん、正直、正直逃げたい。
逃げないで、ヘボットから逃げるな。
ヘボットから逃げるな。
ヘボット、
パワーワードすぎるでしょ。ヘボットから逃げるなはね、ほんとこれをこう結構物申したくてですね。
え、でも15話っていうことは、
はい、
お正月会じゃないですか。
お正月会でした。
結構ディープなシリアスパート入ったんじゃないですか。
一瞬だけ入りましたけど、なんだこれって感じで戻ってきましたよ。あ、最後の最後でね、最後の最後で一瞬だけシリアス入ったけど、結局いつものメンバーが来て、なんじゃこりゃってなって。
そういうことなんですよ。
そういうことなんですか、わからんわね。なるほど、なるほど、わからん。
なるほど、わからん。
もう何言ってもね、何は、はい、何言ってるのって言われるんですよ、これ進めても。
うん、うん、
だからとりあえず見てとしか言えないんですよ、このアニメ。
なるほどね。ちゃんと見切、コメントでは、ちゃんと見切らないと真の変態ではないぞよってコメントいただきました。ありがとうございます。ちゃんと見ないといけないんですね。
なんか変な会話が今繰り広げられたような気がした。気のせい。
え、何、
え、いや、真の変態とはありがとうございますみたいな、ちょっと変な会話が聞こえたような気がする。
あ、あ、察した。え、ひょっとしてカトリンのお嬢様も変態ですか。
違いますよ。
あ、違いますよね。よかったよかった。
違いますよ。
違いますよ。違いますよね、お嬢様は。
違いますよ。大丈夫ですよ。
違ったか。
うん、よし、とりあえずカトリンのお嬢様には変態疑惑があるということをこう。
やめてください、やめてください、やめてください。やめて、いじめないで。
ほらね、アリスさん、ね、カトリンのお嬢様いじめたくなるでしょ、これ。
そうだね、なんか今すごくボノボノのシマリス君っぽいなって思ってしまった。
モノマネできますよ。やっていいですか、モノマネ。
やってください、ぜひやってください。
ボノボノちゃん、ボノボノちゃん。間違えた、間違えた。アライグマちゃん、アライグマちゃん、いじめーる。
言ってる。
正しい気持ちはウピリップテッポ。
ここ何の番組ですかこれ。
え、ボノボノチャンネルっていう番組じゃなかったの。
ボノボノチャンネルってお聞きしたんですけれど。
え、レイブンズナイトじゃなくて、ボノボノチャンネル。
ボノボノチャンネルだったような気がする。
あ、はいはい。
しまっちゃう、おじさんにしまれちゃうんだ。あ
さあどんどんしまっちゃおうね。
どうですか？
いいよ、レイブンズナイトに戻っていいよ。
戻りましょう。
いや、むしろこの流れでいったらすごい面白いかなと思ったんですけど、
さすがに乗っ取るわけにはいかないのでね。
え、乗っ取って酔っ払いですかっていうね、コメントが。
ことないよ、ないですよ。
もう酔ってるのか。
カトリーのお嬢様も
お水しか飲んでないです。
え、今なんて言いました？
お水しか飲んでないです。
あ、少ししか飲んでないですに聞こえた。
そんなことない、そんなことない。免罪。
はい、免罪でございます。免罪でございます。はい、というわけでですね、お嬢様はとりあえず今日は飲んでないみたいなので、なんか飲まなきゃやってないいけないような感じのノリになってきたんですけど、これどうすりゃいいですか？はい、というわけでお嬢様への質問とかですね、聞きたいこととかですね、シチュボとかもお待ちしておりますので、ぜひぜひ書いてください。シチュボ、
待って、シチュボ。
はい、ちなみにですね、話の内容に詰まった時のためにですね、はい、罰ゲームセリフ集ということでですね、罰ゲームセリフ集1000っていうので、勝手にご用意してきました。はい。
聞き覚えがあるようなないような。
いや、まあその前にね、いつもゲストの方に来ていただいている方に定番の質問っていうのがあるんですが、それをしてなかったのでね、それをちょっとめっちゃ順番前後してますけど、はい、やっていきたいと思いますが、
はい、どうぞ。
はい、お嬢様のですね、名前の由来ってあったりしますか？
名前の由来、ああ、ありますよ。
お、
ですね、まず、はい、藤ヶ崎っていうのは、
はいはいはい、
やっぱり連城といえば、はい、富士という言葉が似合うかなと思って。
あ、確かにそうですね。
お写真とか見ていただけると、
はい、
結構綺麗じゃないですか。
そうですね、
こう慣れてる感じとか、
はい、
結構幻想的で、で私のこの髪の毛の三つ編みあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれも結構ちょっと富士をイメージしてたりしてなかったりします。
富士、ちょっと待って、富士をググれ。
しだれてる感じの。
富士ヶ崎で、私、富士ヶ崎で検索したら、変換したら、お嬢様の漢字が一発で出てくるように、もう、Google 先生、Google 先生が調教されてまして、なるほどね、この、なんでしたっけ、紫色とかピンク色の感じの、
そう、しだれてるやつ。
しだれてるやつ。しだれ桜じゃないですけど、これが富士。あ、確かなんか何でしたっけ、なんたらのなんたらなんたら富士の花的な。
全然わかんないよ。なんたらなんたらって。
いや、俳句とかに出てきそう。
俳句だったんだ。
俳句だ。え、何もかもが分からなかった今。
いや、ほら、
え、てるさん、あとで占う。
ほら、古池や買わず飛び込む富士の花って言うじゃないですか。
え？あれ？水の音でしたような。
富士の音？
水の音じゃないでしたっけ？古い池や買わず飛び込む水の音では？
え、
ちょっと検索しますね。ちょっと怖くなってきた。
そもそも水の音ですよ。買わずってわかる？買わずって。
買わずってなんですか？
買わずはピョコピョコするやつですよ。
ウサギですか？
カエルです。
あ、カエルね。
嘘でしょ、エッチャルさん、嘘でしょ、
嘘でしょ、
嘘と言って。
大変だ、松尾芭蕉をウサギ飛び込ませちゃったよ。やばい、ウサギが漏れちゃうよ。
バシャバシャですよ。
やばい、
はい、
稲葉のシッドウサギですよ。
はい、というわけで再浮上、再復活、お嬢様おるということでですね、黒羽サラさん、
おかえりなさい、
サラちゃんも毎度っす、いらっしゃいます。いやー、何でしたっけ、恋跳ねる音を聞きより富士の花。 どやどや
いいんじゃないでしょうか。
あの辻の花俳句でググったら出てきたやつです。
今思いついたんじゃないんだね。
今思いついたんじゃないですよ。
なんだ。
いや俺がそのね俳句なんか考え藤の花を使って考えるとですね、そうだな、うん、そうだな、7文字はい、あの5文字は思いついた。
お言って言って最後の5文字だね。
よし OK これでいった。
はい、
綺麗だな、
はい、
緑とピンク、うん、藤の花。
40点。
どや
でもまあ、綺麗ではあります。
綺麗ではありますよね。
綺麗ですね。
何でしたっけ、
じゃあなんかお嬢様もちょっと考えつつ、はいはい、アリスも考えようじゃないか。
よし、
なるほど。
俺も一個藤の花を使った俳句ですね。
藤の花ね。
藤の花俳句です。
うん、
じゃあ画像を見ながら考えましょう。
はい、
ね、そうだな。
難しいですね、俳句考えるのって。
よしよし、できたできた。
え、なになになに、
富士の花、青空と合う美しい、
うん、いいと思います。
ふ、うん、あの、うん、じゃなくて、うん、ふ、美しいにしてみました。
ふ、ね、美しいね。
美しいです。俳句強強勢の皆様にボコボコにされそうな気がしますんで。
なかなか、
うん、
富士
でもあれだね、
うん、
なんかこうダイレクトに言うと、
うん、
富士ヶ崎、うん、カトリーヌ城、富士の花、もうすべて富士だね。
富士ですよね。
富士ヶ崎お嬢様の季語は何でしょう。
え、
いや、富士ヶ崎お嬢様ってそのどの季節が好きですか。
あ、なるほど、うん、私はね、秋が好きです。
なるほど、ほんだら藤ヶ崎お嬢様の季語は秋ですね。
なぜ藤の季節にしようよ。
あ、そう。
ダメ、
藤の花って季節いつだ。
それとも秋に咲く狂い咲きする藤の花なの。
ほうほうほうほうほうほうほうほうほう。あ、ちなみにですね、今その、出てきたんですが、
うん、
その富士の花の花言葉っていうのがですね、富士全般の花言葉といたしましては、うん、優しさや、歓迎、うん、決して離れない、恋に酔う、忠実なっていう花言葉らしいんですが、まあ花の場合はですね、まあ、頭を下げながら美しい姿でお客様をおもてなししようという気持ちが優しさという花言葉に表れているそうです。ですのでね、あのお嬢様って結構その何でしたっけ、ラノベとかを見れたらおおほほほほとかみたいなイメージがあったりして、その高飛車な感じではあると思うんですけど、どちらかと言ったらね、その優雅に頭を下げながら ね美しい姿でおもてなしをする感じのお嬢様らしいですよ。
はあ、嬉しい。
あの決して、椅子に縛りつけてヘボットをこうね、見させ続けるというような。
あれおかしいな、さっきなんか縛りつけてとかちょっと聞いたような気が。おかしいな、現状かな、現状かな、
気のせいですよ。
気のせいですか。
気のせい、
決してその拷問を楽しむようなお嬢様ではなく。
そんなことするはずないじゃないですか。何言ってるんですか。
ですよね、ですよね。決してその50話を全部見ろっていうそのプレッシャーをかけるようなお嬢様じゃないですよね。
いやでも見てほしいですね。
ほら素直。
はい、
ほらそこは素直だ。
あ、はい。はい。
はい。
ちなみに、カトリーヌの方はお名前の由来とかはございますか。
はい、カトリーヌは、
はい、
フランス語あたりで検索したときに、
はいはいはい、
響きがすっごい 良かったのでそれにしました。以上です。特にないです、理由は。
いやでも可愛いっすよ、正直。
やった。
なんか名前とね、めっちゃ名前と姿すごい合ってるような。まあ、あの私、しょっちゅうカトリーナって間違えたりしますけど。
あ、それは有名な方
ね、すいません。
それは2時と3時の方です。
そうですよね、はい、カトリーナお嬢様ですね、でもそのなんだろう、和洋折衷みたいな感じの、
うんうん、
藤ヶ崎カトリーヌっていうそのお名前ね、うん、すごい素敵だなって思うんですよね。
ありがたい限り。
やったぜやったぜってお互いやったやった言っててね、
やった、
語彙力がだんだんなくなってはきてますが、ちなみにアリスさん、俳句思いつきましたか？
え、さっき言ったじゃん。
あ、じゃあアリスさんじゃない、あのカトリーヌお嬢様は俳句思いつきましたか？
下手ね
ー、さすがに
あれです、
脱線しすぎて
そうだね、脱線しすぎてなんだか分かんなくなったね
ですね。
最後のね、はい、言葉が思いつかなくて、
うんうんうん、
迷ってる。
あ、ちなみに、コメントいただきました、うん、カトリーヌっていうのは英語になるとキャサリンになるそうです、
うん、キャサリン、
そうだね。
はい、マイネームイズキャサリン、よろしくねすぐ悪乗りしちゃうから気をつけてください
Hey キャサリン、今日はとってもいいものを紹介したいと思うんだ。
このジョージ、何それ。
このベルトをつけて1日100回腹筋をするとムキムキマッチョに大変身。どうだいこのベルト。
わお、とってもかっこいい。ジョージ、これ早速つけてみて。
おう、早速つけてみようじゃないか。さあ腹筋を今から100回するぞ。カトリーヌ、カトリーヌじゃない、キャサリン、見ているといい
はい、ジョージ見てるわ。
ふんふんふんふん、うん、僕には無理そうだ。
ジョージしょうがないわ、じゃあ私がつける。ジョージ、あなたはそこで見てて。
よし、見てようじゃないか、カトリーヌ。カトリーヌじゃねえよ
誰よその女の名前。
すまないすまないキャサリン、すまないキャサリン、今のはあれだ、隣に住んでいるおばあちゃんの名前だ
で、
なんかこんなごまかし方ってよくありますよね
昼ドラ始まっちゃった
ね、はい、怪しい深夜番組にてあ、ちなみにですね、ヒールのかかとで踏まれたいという、紳士の方からのコメントもいただいてます。ありがとうございます
あら、私あいにくヒールを履いてないんですけれど、どうしましょうね。
ヒール
じゃあ椅子に縛りつけてヘボットを見る作戦。
あ、なるほど、椅子に縛って、というわけで、ヒールに踏まれる代わりにですね、ヘボットを見てください
一緒にヘボット見ましょうね。
はい、ちなみに、夏井いつき先生に怒られるぞっていう、多分俳句でやらかした俺のせいかなって思いつくがはい、あと私の思いついた俳句ですが、犬のクソ、はい、これが味噌なら大儲け。いや、儲けない、儲けられないでしょ、さすがにねはい、
うーん、45点。
45点、はい、俺より点数高いよ俺もっと、もっと普通の俳句
だ、さん、もっと上をいけるはず。
いや、さすがに難しいと思いますよはい、さすがに難しいと。
難しいですね。
まあ、さっきの深夜番組ではないですけど、
はい、
ね、カトリーヌお嬢様、リングフィットアドベンチャーってやってるじゃないですか。
はい、やってますよ。
頑張ってね、その、うん、自らにこう拷問を課すというね自らに拷問を課すというね、ね、何でしたっけ、みんな一緒にね、カトリカトリカトリーヌってやつね
カトリカトリカトリーヌやるやつ。
そうそうそうそうそう、それ、その動きに合わせてね、運動するっていうのをね。まあでもそのリングフィットアドベンチャーね、何でしたっけ、まあ、女性の部位の方でですね、まあ、プレイされてる方、何でしたっけ、汚い声出す方と、 そのセンシティブな声を出す方と結構二分されてるんですが、カトリンのお嬢様って案外普通だったんですよね。
いや、そんな私センシティブじゃないので。
そうですよね、普通
な、そういう言葉は出せない、
ま、出せないですし、あのなんだろう、あの妙にね、ふーんとかあの 汚い声になる方もねよくいらっしゃるんですよ、女性の部位の方のですね、部位の方で、うん、そうでもなくて普通にね、優雅にやられてたのでね、さすがお嬢様っていう、思った限りでございます。はい、というわけでですね、ゲストのコーナー時間が、近づいてまいりましたので、お嬢様、ここで、今後の配信予定とか放送とかですね、そういったものございましたら、バシッと宣伝していただければと思うんですが。
はい、いいんですか。
あ、どうぞどうぞ。あ、ちなみに、こちらの YouTube、ニコニコ 生放送ともにですね、カトリンのお嬢様の Twitter アカウント、YouTube チャンネル貼ってますので、ぜひぜひ、お嬢様のチャンネル登録と、あと YouTube のフォローしてください。レイブンズナイトは、ほったらかしにしといても大丈夫なので、ぜひぜひお嬢様のところ、フォローして、チャンネル登録してください。はい、宣伝お願いいたします。
はい、明日なのですが、
明日
26日ですね。
はい、
26日に、空なきつくしさんという、あの、キツレの VTuber の方がいらっしゃいまして、
はいはいはい。
でその方の突増し配信に行くんですよ。
あ、私も突撃します。
あ、
実を言うと、
あ、そうだった、
こっそりと実を言うと突撃
します。いらっしゃいましたね、そういえば。はい、でそれで20時10分あたりから参加いたします。
はい、はいはい
はい、はい、でその後の21時からは、
はい、
東十五さんという、マッドサイエンティストの方がいらっしゃるんですけれど、
はい、
その方と、不定期にやってるドキドキ文芸部第6回。
来た。ドキドキ文ゲームです。文ゲームですよ。
そのね、第6回をやりますので、皆さんもぜひお越しください。
はい。あれですね。ギャルゲーの皮をかぶったなんとやらというやつですね。
私、そういうの大好き。
ね。まあ、ぜひぜひ、その、うん、まあ、つくしさんの、とつまち配信に関しましては、私もね、ちょっと時間を見て、うん、突しようかな、ね、突させていただく予定でございますんでね。はい、で、ドキドキ文芸部、これはね、まあ、今回第6回なので、アーカイブを見ていただければ、プレイされたことない方は、まあ、自分でプレイ、無料でね、プレイできるので、プレイしていただくのも OK ですし、まあ、その誰かと一緒にね、リアクションを楽しみながら見るのも OK だと思います。ぜひぜひ、第1回から見ていただければ、これはね、ドキドキ文芸部はほんま、あれですよ。先入観なしで、下調べなしでやった方がいいと思います。
そう、そういうゲームです。
はい。でですね、私が、ヘボット50話を全部見終わった暁にはなんかお嬢様の、お知り合いの方ともなんかヘボット好きな方がいらっしゃるんですよね、確か。
はい、
まあ、その方と一緒にそのヘボットを語る配信みたいなのができればいいなって、コラボ配信みたいなのができればいいなって思ってますんで、その時はぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、というわけでですね、楽しんでいただけましたでしょうか。ゲストのコーナーでございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでですね、引き続きお題のコーナーに突入すると思うんですが、お嬢様、ちょっと夜も更けてまいりましたが、この後お時間とかは大丈夫ですか？
ですね、
はい、
20分ほどで退席してもよろしいでしょうか？
あ、大丈夫です、大丈夫、それは問題ございません、全然問題ございませんので、ほんだらこの後も、ゲストのコーナー、ちょっと、途中で、お嬢様退席していただく、と思いますが、お付き合いいただければと思います。でですね、
はい、
お嬢様、今現在ど真ん中にどでかくドドンって、配置されてるんですが、
はい、
はい、ここからはゲスト、お題のコーナーということでですね、お嬢様も、はい、両脇の私らと同じぐらいのサイズに、調整させていただこうと思うんですが、
はい、
アリスさん側と私側どっちによりますか？
じゃあアリスさん側で
やっぱりか。
いらっしゃい。
俺の友達は うどん犬だけだ。
うどん犬はアリスのだよ。
触らないであげてください。
え、ほんだら、ま、前と同じような
ま、いつものポジションに、
いつものポジションに、いつものポジションに調整こういうことですか。悲しいかな、いつものポジション。
かわいいの。
はい、というわけでですね、お題のコーナーに突入していきたいと思います。
はい、
後半のお題のコーナーも、引き続き、お楽しみくださいませ。レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いていただいている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
バーチャルネットシスター星姫ことアリセラフィムです。
はい、そして、今日ゲストで登場していただいてます、
藤ヶ崎カトリーヌです。
はい、後半はですね、お題のコーナーはこの3人で、お送りしたいと思うんですが、まあ、ちょっとカトリーヌ様は、20分ぐらいで、ご退席して、はい、する形になってます、まあ、時間の許す限りお付き合いいただければと思います。
よろしくお願いします。
はい、まあ、時間になったら、言っていただければタイミングよくね、はい、タイミング見ていただければと思います。自己申告しないと、勝手にどんどん進めていってしまいますのでね、ご了承ください。はい、というわけで、後半のお題のコーナーに突入します。本日のお題はですね、こちらでございます。じゃじゃん、いろいろな時間です。本日のお題はいろいろな時間でございます。はい、まあね、時間と聞いてもね、ちょっとパッと思いつかないと思うんですが、まあ、ご飯を食べる時間とかですね、寝る時間とか起きる時間など、まあ、身近なものからですね、まあ、日課とかですね、毎週定期的に行っていることとかですね、そういったものを、募集したいと思います。まあ、待ち合わせに遅れたとかね、来なかった出来事とか、時間を忘れて遊んだことなどなど、まあ、時間に関することなら何でも OK でございます。
はい、
はい、というわけで、早速、例としていくつか紹介していきたいと思うんですが、まず例題の1、晩ご飯の時間、
シャキーン。
私の場合は5時半から、18時30分の間なので、この時間夜更かしするとね、お腹が減ってきます。はい、アリスさんは、アリスさん、ご飯の時間、晩ご飯の時間は、
晩ご飯の時間は約6時から8時半ぐらいまで、まちまちでござる。
で、結構遅い時間になってね、お皿洗いとかが残ってた場合、レイブンズナイトによく遅刻するんですよね。
はい
はい、
なんとも言えぬの
ね。お嬢様はどんな感じですか、晩ご飯。プライベートなことなんでね、答えなたくなかったら、ノーコメントでって言っていただいても問題ございませんが、
全然大丈夫です。6時半から8時ぐらいですかね。
お、アリスさんと同じぐらいか。
結構似た感じで、
はい、仲間、
仲間、
なるほどね。まあ、でもね、私一人暮らししてた時は、夜の10時ぐらいにご飯食べてたんですよね、うん、9時とか10時とか。ですんでね、結構ね、そうで、まあ、お仕事の関係でお昼ご飯を食べるときにその2時ごろとか3時ごろに食べたりすることがあって、うん、でなのに 5時半とか6時半とかに晩ご飯出てくるとね、お腹いっぱいでまだ食べれない、だからちょっとしか食べなくて、でも夜中になるとね、腹が減ってくるっていうね、そんな感じだったりするんですかね、うんうん。はい、というわけでですね、なんか、アリスさん、なんか印象に残ってる時間とか、毎日課とかそういったのがあれば教えていただければ。
そうだな、僕ね、未だにずっと心に残っている時間がありまして。
ほう、なんでしょう。
何でしたっけ、武道館 玉ねぎのついた武道館ですよ。
はい。
で、あそこで、僕の好きなアーティストの、
はい。
デッドアライブを見に行った時ですね。
ほうほうほうほうほ
う。うん。で、やっぱりみんな周りがファンだから、
はい。
なんか、ものすごく向こう舞台ちっちゃいけど、
はい。
なんかこう、一体感？
ああ、ファン、周りの方との一体感。
うんうん。うんうん。なんか、いろんな、そうだな、妹がハワード・ジョーンズが好きで、ハワード・ジョーンズの時も行ったけど、
はい。
なんか、自分の好きなアーティストのところにこう、行くっていうのは、
うんうん、
なんか、なんだろう、すごい特別な時間がこう、あったのね。うん、
一瞬でね、時間終わりますよね。
終わっちゃうんですよ。すごい短いんですよ。
はあ、
でもちょうどその時には僕ちょっとピートバーンズ意識して、
はい、
まあ、ライダージャケットを着て、髪の毛はまあちょっとだけウェーブをかけて、
はい、
でまあサングラスですよ。で、まあ先輩情報によると、
はい、
まあその新宿のハヤットホテルの泊まるっていう話だったから、こう友達を連れて、
はい、
ハヤットホテルまで行ったけど、これ入っていいの？どうなの？って外で待ってたら、眺めてたら、下の方にファンの子たちがいるの見えて、あっち行ってるみたいだって言ったら、向こうがこっち見て指さして、はい、ええみたいな顔して、走って来ようとするところ、ちょっと待ってみたいな感じで、いや、違うよみたいな感じのやつをやってて、なんか上の方からこう眺めてて、今ちょっと間違えたよね、きっと間違えたよねって話してて、
うん、
で、まあ、僕たちもちょっと下の方降りて入り口まで行って、そしたらダンサーの方々が出てきて、
ほう、うん、それは期待してしまいますよね、まあ、ダンサーの方出てくると、
そうそう、ダンサーの方々、それでまあ、僕よく聞かれるんですよね、あやぼやがって聞かれちゃうんですよね。
あ、
うん、
外国の方に話しかけられやすい体質。
そうですね、
はいはいはい、
それでまあ男の子女の子って聞かれるから I'm boy って言うと、みんなでボコボコ殴られるんだけど、
はい、
うん、そしたら Oh pretty boy って言って、
はい、
でサングラスをにょって外されて、ほいでわーと思って Take me please って言ったら、わーって握手してくれて、
はいはいはい、
そしたらダンサーの人たちも一応チケット持ってるのね、なんか、
ほうほうほう、
それでその使い終わったそのチケットくれて、
ほう、
なんかすごい特別な時間をすごい過ごした感じで、はい、その時間だけはすごい今までずっと覚えてて、その後本当に一番好きなマイケル・ジャクソンさんの時は行けなかったので、もうはもうね、もうマイケル・ジャクソンさんもいないし、デッド・アライブのピート・バーンズさんもいらっしゃらないけれども、やっぱりすごく特別な時間を過ごさせていただきました。本当に楽しかったです。
おお、でもあれですね、その向こうのファンサービスいいですね。
うん、
なんかまあアリスさんはね、この世界では、こんな、アリスさん12歳みたいな可愛らしいなりをしてますが、リアル中の人はいないですけど、中の人は結構
やだ、いないよ、やだな、
中の人はいないですけど、ね、結構ね、男性の方に、男性というか、なんやろ、
そうだね、よく
、
うん、一目惚れとかもされるしね、女の人にね、
うん、
女性に惚れられる、
女子トイレ入った時にえって一瞬周り固まっちゃうから、女ですって一応断りを入れるぐらいにはなる
女です
あーって、はい、アハハハハハって言うんだけど、今の人女にしとくのもったいなかったねって言ってたよって友達がバカ笑いしてたけどね、あるけどね、うん、
あれですね、そのいわゆるほら男性のコスプレをする女性の方とかいらっしゃるじゃないですか、かっこいい、
はい、
あんなイメージ、
まあ、分類でした
っていう分類だったらしいですね、
分類でした、うん、
はい、ではカドリのお父様、なんか、はい、こんな時間、
特別な時間とかいろんな時間、
なんか時間、
毎日の時間、
そうですね、やっぱり直近だと、
はいはいはい、
スプラトゥーン2のフィッツの24時間配信ですね。
フィッツという、仲良しグループがあるんですよね、 VTuber さん同士の、確か、
そう
仲良しグループというか、なんていうか、なんで説明したらいいんだろう
なんか成り行きで集まったメンバーなんですけれど、 なんかすごい意気投合していっぱいスプラトゥーンやるようになったって感じですね。
そう、それのね、あの24時間配信をしてたんですよ。伝説ですよね、
うんうん、
しかもリレー配信じゃなかったんですよね、あれ確か。
そう、
フル24時間ですよね。
フル24時間です
。あ、すごいね。
そう、レイブンズナイトもね、昔そのリレー配信24時間ね、もともとその大航海時代オンラインっていうそのゲームのラジオ番組をメインでしてたんですけど、まあ今はね、あの大航海時代オンライン要素は結構隅に追いやられてたりしてますけど、ね、一応そういったところでその、まあ、それこそあれですよ、ニコ生がまだ YouTube ライブとかがなかった時代じゃないかな。
あ、
ニコ生時代で、
ないんですか、
なかった時代で、ニコニコ生放送、生放送といえばニコ生とかがまだやってた時代、
う
ん、
そうだね、う
ん、でそこで24時間 の、 あのいろんな、ね、MC さんが、揃って、ちょっとさっきからあの俺のファンヒーターがピーピーピーピー言ってるんでちょっと止めますね。
どうぞどうぞ。
はいはい。ピーポーピーポー言ってた音聞こえてました？
聞こえてないです。
聞こえてないです、よかったよかった。まあ、そんな24時間のリレー配信はしたことあるんですが、まあ、その当時はね、私は爆睡しましたけど、アリスさんより前の、ね、レイブンズナイトがアリスさんの相方に変わる前 の、 その男性の、ね、ジンドクさんって方は、うん、あのそのリレー配信なんですが、全ての番組にゲストで登場するという無茶苦茶なことやってましたけど ね、
すごかったね。
すごかったっすよ。でもね、それでもソロで24時間配信はさすがにね、あの後半の、ね、目の痛がりようはあれでしたけど。
いや、あれはね、ちょっとお顔洗う時間がなくて、
はい、
ちょっとね、ちょっといろいろ染みちゃったんですよ、あれは。
いろいろ染みちゃった。あの、私のツイッターとか、まあ、カトリーノ様のその切り抜きのタグからですね、切り抜き、上げてますんで、まあまあ、あの興味があったらぜひぜひ見てください。面白いですよ。
もうまさか切り抜き上げてくださると思ってなくて。
ね、ものすごい勢いで、あの、超ハイスピードで切り抜き作っちゃいましたね。ちょっとあまりにもインパクトがあったのでね、
切り抜きいただいたのですっごい嬉しくて、
はい、
もうお友達にすごい自慢してもらったんですよ、あれ。見て見て、切り抜き作ってもらったのって言って。
でもあのその切り抜きが痛がってるなバーシーンで。ほんまごめんなさい。なんかもっとい
やいやいや、
もっといいシーンを作ればよかったかなって思ったりしたの。
今度作ればいいさ。
はい、もうファン、コメントでもうファンヒーターを使ってるのか、寒がりエイチャルさんっていうことなんですが、まだそんな季節ではないと思うんですけどね。でもね、ちょっと今日めちゃめちゃ私の部屋寒いんですよ。ですんで、まあちょっと最低温度でですね、ファンヒーターをかけてる感じではございますが、まあ今もう消しました。もうピーピーうるさかったので。はい、
あでも結構寒いですね、はい、今日ね。
今日寒いですよ、本当。風邪ひかないでくださいね。
もう手遅れです。
え、
もう進行形で引いてます。
わーお、
ー、
すいません、なんかすいません、マジですいません。
いやいやいや、
はい、まあ、あのあと、コメントで、中の人はリアルおばさんっていうコメントはございますが、アリスさんの中の人はいないです。
だったら中の人なんているわけないでしょ。
アリスさんの中の人はいないです。エイチャルの中の人はただのおっさんですんで。はい、でですね、まあ例としましては、毎週水曜日夜10時からはレイブンズナイトの時間ということでですね、もう597回目でございますよね。
597回、毎週水曜ですよね。
ほぼほぼ毎週水曜です。
え、
休んだりはしますよ、たまに。はい、え、
何年やって
る？十何年？
2006年からやってます。
2006年からだから、
はい、2006年からやってますね。14年ぐらいやってます。
え、14年か、
すごい。え、すごくないですか？
まあまあ、ありがとうございます。まあ、YouTube の方で、YouTube の方で配信しだしたのは、何回だ？まだ
つい最近、
つい最近ね、ではございますが、まあ、もともとね、ネットラジオっていう動画がなかった時代、音声のみのラジオ番組として配信しまして、だからまあ今もあのレイブンズナイトはネットラジオ、 ていうことでですね、続けてるんですけど、そう、その何でしたっけ、まだニコ生すらなかった時代からですかね、うん、ネットラジオを始めて、で動画の配信でユーストリームですね、ユーストリームを利用して、でユーストリームが、まあ、なんか有料になると同時に、ニコニコ生放送の方に移って、ニコ生ですね、でニコ生でしばらく続けて、でその後何でしたっけ、YouTube ライブと今ニコ生同時配信でございます。まあ来週じゃない、第600回放送ぐらいからは、さらにツイキャスですね、ニコ生、 YouTube ライブ、ツイキャスの3配信、あと4つですね、ネトラジでも今ずっと配信してるんですよ。はい、ですんで、まあ4番組のね、同時配信を していきたいと思ってます。大御所放送局様ですねって言われてますが、でも残念ながら、YouTube ライブの方では、現在、弱小、放送局でございますので、興味ぜひぜひ、レイブンズナイトのねチャンネル登録もしていってあげてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では、来てる、投稿を読んでいきたいと思います。まず、はい、うん、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
先生、先週の放送でもお伝えした通り、任天堂スイッチ集まれ動物の森セットを買ったので、集森にハマっております。
いいない
いな。はい、現実の時間と同じ時間がゲーム内で流れているので、毎日やるべきルーチンワーク、日課があります。住人の動物に挨拶したり、まあ、頻繁に挨拶して話しかけると親密度が上がるそうです。畑や水にお水をやったり、水を毎日やると育ちが良かったり、果物や、木材、化石やらいろいろなものを採集したり、毎日採集できる上限が決まっているので、翌日になるとリセットされて再び採集できるようになるなど、忙しい充実した無人島生活が遅れてめっちゃ楽しいです。まあでも、DOL の方には毎日にしてます。まあイーサはリスボンの岸壁にずっと放置で海を眺めていますけどね。そうじゃないと泉のやつスイッチを買ってから DOL に来なくなったぞって界隈で噂が立ちますからね。そしてですね、あつ森だけでももう忙しいのに、フレンドがプレイしている配信動画を見て急に興味が湧いて、今大流行中の、これ読み方合ってるのかな、天穂の桜姫、昨夜姫、あ、天水の昨夜姫ですね。稲作ガチゲームです。あ、ちなみに私は何でしたっけ、クローズドベータ版を、稲作はクローズドベータ版をプレイしてました。リアル稲作。いやいやいや、この前見せたじゃないですか、アリスさん。
稲作。
ね、何でしたっけ、稲作クローズドベータとかって言って、勝手にあれしてたじゃないですか。どれだったっけ、これか。よいしょ。はい、稲作クローズドベータ。ね、
どこだ、どこなんだ、
あります、
あ、こっちか、
あ、こっちです、こっちです、はい、ちょっと待ってくださいね、
あ、これ。
そう、その稲作、
あ、なるほど、これで思い出した。
そう、何でしたっけ、ある意味稲作ガチ勢。
ガチ勢、
ある意味
ガチ勢って言っていいのかな、
ある意味稲作ガチ勢。なんでね、はい、
つら
ある意味稲作ガチ勢ではございますが、
まあ、ガチ勢ですよ。
はい、というわけで、まあ、主力はね、私じゃなくて、お父ちゃんなんですけどね、主力は私じゃなくて、お父ちゃんではございますが、まあ、この写真に写ってるのは、実はエイチャルの中の人だったりします。中の人だったり、中の人だったりしますが、怪しい人です。大丈夫です、マスクかけて眩しいので、グラサンもかけてますので、顔は一切映っておりません。
怪しいの、ね、
まあ、ちなみに何でしたっけ、バンダナの色は、この時はグリーンではなくてブルーでございました。
はい、もうキャラがなくなっちゃう、
キャラがなくなっちゃいますね。はい、稲作勝ち勢でございますが、まあね、天水の咲夜姫ですね、うん、まあ、これ今めっちゃ流行ってますよね。でもアクションパートが苦手な泉はチュートリアルがクリアできずに引退するところでした。まったり稲作ゲーパートがしたいだけだったんですけどね。でもね、これ面白いんが、何々のところが攻略できませんとか、何々のボスが倒せませんっていう、その、コメントというか質問があったりした場合、何々のボスが倒せません、どうすればいいんでしょうか、お米食えですからね。お米食え、
お米食べるとそういう能力が手に入るみたいな感じ。
お米食べるとその、主人公がパワーアップするらしいので、
あ、お米、
そう、何々がクリアできません、お米食え。はい、米がうまく作れません、どうすればいいですか、公式ウィキ、括弧農林水産省の公式ページを見ろみたいな感じの。
あと最近だと、はい、お餅の何でしたっけ、はい、なんか地域差によって味付けが変わるっていうのをアップデートされたみたいで、
ほうほうほうほう、もち米の、
そうそうそうそうそう、なんかツイッターで流れてきて、ここまで配慮するんですかと思って。
なるほどね。はい、ちなみに何でしたっけ、まあ、前に、あ、ごめんなさいね、お餅って何つけて食べますか。私砂糖オンリーです。焼いた餅には何つけて食べますか。私砂糖オンリーです。
砂糖
オンリーです。
砂糖オンリー、
はい、
私はあれ、磯辺焼き、普通に醤油に、普通の濃い口醤油っていうのですかね。バーチャル関東の方なので。
なるほどね。海苔も合わせて、
海苔巻いて食べる。
はいはいはい。
アリスさんは、
はあ、アリスは餅はめったに食べないんですよ。
あ、そうなんだ。
喉に使えるの怖くて。
ああ、
なるほどね。まあ苦手な方もいますからね。続き読みますね。前にイチャさんと一緒にプレイしたいと思っていて、スチームで買ったアクションゲーダークソウルが、泉がチュートリアルが難しくて死にすぎてクリアできなくて、結局マルチプレイができるようになる地点までたどり着けなくて、私と遊べずダークソウルそっと引退したのを思い出しました。あれは課金料金がもったいなかった。決してソフト代はお安くなかったの。ちなみに泉はスーパーマリオブラザーズの一面もクリアできないぐらいアクションゲーは苦手です。瞬間的になぜか手が動かないんですよ。というか手を動かす前に一瞬これでいいか考えてしまいます。それでコマンド入力のタイミングがワンテンポ遅れてしまう。 RPG みたいにじっくり考えて時間が余裕があってコマンド入力するのは瞬発力はいらないので得意なんですが、なので、大航海時代オンラインでも交易や、冒険がメインで、洋上や陸戦の対人戦はやりません。苦手で勝てないの分かっているので、ということでございます。まあ、アクションゲームってね、結構得意不得意ありますからね。
うん、確かに。
うん、お嬢さんもアクションゲームって結構得意ですか？
そうですね、一応スプラトゥーンはやるし、スマブラもやるので、
あ、
人並み程度にはできるかな。
そうですね、なんかこの前も何でしたっけ、3人で対戦ゴリゴリやってましたよね。
ふみがやしらべさんと、そらなけつくしさんと私でやってましたね。
そう、スマブラね、私ね、スマブラ、何でしたっけ、昔のね、ハードの時、まあ、どのハードの時にやってたかって言われたら、あれ年齢バレそうな気がするんであんまり言わないですけど、やってた時期もあったんですけど、あれね、上手い人間には勝てないんですよ。
そう、あとね、ピカチュウには勝てない。
あれ上手い人間には勝てないんでね、
ピカチュウに勝てない。
まあ、アクションゲームね、私は、まあ、結構得意な方ではあるんですが、格ゲーが苦手なんですよ。でも、
コマンドがちょっと覚えづらいですよね、ああいうのって。
というのもありますしね、まあうん、なんかね、慣れない。
慣れない。
うんうん。
アリスさんって結構アクションゲームとかって得意な方でしたっけ？
え？
アリスさんはアクションゲーム結構得意な方って聞いてましたけど。
ちょっと聞き取れなかった。
アリスさんって結構アクションゲーム得意な方かなって聞いてたんですが。
うん。
アリスはとりあえずは基本的には何でも得意だとは思ってるんだけど、
うん、
FPS に関しては、
はい、
全然やってこなかったので、
あ、
難しいって思うんだけど
ですね、
うん、でもほら、なんだろう、
はい、
まあ、家庭用ゲームだったら、
はいはいはい、
シューティングとか、うん、RPG もな、いろんなやつ、
はいはいはい、
あとはなんだ、パズルから、なんだろう、いろいろやったけど、
うん、
家庭用ゲームのアクションゲームとかは結構好きだったり、
なるほどね、
メガドライブのランドストーカーっていうのがすっごい好きだったんですよ。
メガドライブ、
メガドライブ、わからない世代。
メガドライブって何ですか。
メガドライブっていう、
スーファミと
セガのね、ゲーム機なの、
う
ん、
そう、スーパーファミコンとファミコンの間ぐらいに出た。
記憶がない、自我がないかもしれない。
ソニックってわかります？スマブラにも出て
たと思うんですよ。
そのソニックが初めて登場したのがそのメガドライブっていうハードです。
あ、そうなんですね、
はい、うん、
はい、では続きまして、船大工労働組合の組合員さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
時間といえば大航海時代オンラインの造船スキルのことです。ほうほうほうほうほう、今でこそ、緊急造船所がありましたが、以前はサムブークを作っては浮かびの繰り返しを丸2年かけてスキルを完走したものでした。そうなんですよね。いや、大航海時代オンラインってゲームではその船を作ることができるんですが、その船を作る一隻作るのに、リアルで何十分っていう感じの時間がかかるんですよ。そう、ね、でその船を、いい船を作るためにはその船のスキルを上げないといけないんですが、そのリアル時間がね延々とかかり続けるっていう、それこそ修行に、リアルの修行に近いような、
ね、本当に苦行だよね、
苦行に近いような修行だったんですが、ね、はい、まあ、今ではですね、厳しい修行をしたにもかかわらず、今では緊急造船所、まあ、緊急造船所っていうのはその待ち時間をゼロにしてくれるっていうアイテムなんですよね。それがあるのでお金さえあればすぐカンストしてしまうではないですか。光栄さん、最初から販売してほしいっすよ。私の大事な時間を返してほしいです。いや、これはね、
なんかこう、はい、今まで頑張った人はちょっと特別な何かあってもいいと思った。
そうですよね、
確かに。
まあでもね、実際にその確かに苦行だ、まあそのね、遊んでる時間っていうんだったら別にね、その楽しい時間っていうので苦行のあれもね、部分も緩和できると思うんですけど、この造船のレベル上げだけに関しては本当に待つだけしかなかったですからね。
本当に苦行、
そう、待って
テレビを見ておくとか、ね、変わらない画面を見ながら、で当時はほらオートでなんか使うこともなかったから、
そうそうそう、なんか、ね、キッチンタイマーをセットしてね、ひたすら他のことをするみたいなことをね、
船が沈まないように
画面を見
張りながら、
いやー、苦行でしたよ、はい、
ね
ー、辛い時代を過ごしていたんですね、
はい、過ごしたね。
では次行きましょう、おなじみの元滋賀県刑務所囚人さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
刑務所で不思議だなと思う時間は、相撲を必ず見ないといけない時間です。ほうほうほうほうほう。他のチャンネルをつけようものなら切れ気味に怒鳴られます。国技は見なさいということなのかと思わなくもないですが、もっとわからないのは、月に1回ぐらい探偵ナイトスクープを見ないといけないということです。これは完全に謎な時間です。
これ監修さんのなんか趣味じゃないの。
この方本当の、
あれです、本当の元囚人さんです。このレイモンドナイトですね、リスナーさんには随分と、いろんな方が、リスナーさんでいらっしゃいまして、
はい、支えてもらっております。
はい、まあ、こちらで紹介していたさせていただいた元囚人さんからはじめ、世界中を飛び回ってるそのカメラマンさんから、ね、日本、何でしたっけ、ヨーロッパじゃない、どこだ、あっち、アイスランドじゃない、
イギリス、
まあ、アリスさん、ヘルプ忘れた、
あの、わかんないよ、何を言ってるのか。
シスターさん、シスターさんとかですね。
あ、シスターさん、うんうん、はい、やっとわかったよ。
はい、で、あの、元、ね、自衛隊の方とかですね。本当にいろんな方が、
そうだよね、
聞いていただいてますね。ちょっとあの、はい、で何でしたっけ、まあ、日常的に困った時間に関してはやはり夜9時に就寝しないといけないことです。これは子供でもそんなに早くは寝ないので改善してほしいということでございます。まあ、でもね、
僕もあの、はい、入院してた時さ、うん、ちょうど9時じゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
で6時から6時20分ぐらいにはあのなんだっけ、お風呂の時間とかさ、こうすっごいこうこまごま決められてたから。
そうですね、
うん、で9時になると消灯ってなるでしょ。
はい、
で僕はあの布団かぶりながら、うん、あのネットサーフィンしつつネット生活。
俺と同じことしてるやん。
うん、え？
俺も入院中ね、やってましたよ、本当。
だって、だって、はい、だってやりたいもん。
そうですよね。はい、あ、そう、フランス出身のシスターですね。カトリック修道場とか、元自衛隊空挺レンジャーとかね。
すごいですね、いろんな方がいらっしゃる。
まあ、それはあのあれですよ、もう14年もラジオを続けてたらね、うん、濃いリスナーの方がこうね、ラジオを支えてくれてる感じではございますけどね。
本当に本当の囚人さんがいらっしゃると思ってなかったなんかこういうネタなのかなと思ってスルーしようとしたんですけど、ちょっとさすがに突っ込まざるを得なくて
ね。
いや、でもすごくあのよく聞いてくださってありがたいです。
そうそうそうなんですよ。ほんであの何でしたっけ、我々の知らないようなねことをね、うん、話してくれるのでね、
うんうんうんうん、
ものすごいその
結構ねあのほーってなる、
ほーってなることが、まあ、今回のその何でしたっけ、相撲を見ないといけない時間もそうなんですけど、探偵ナイトスクープをなぜか見ないといけないっていうのはね、完全に謎ですよね。
すごく謎だよね。
まあ、これもその刑務所とかによって変わってくるんかなと思うんですけど、その滋賀県刑務所ではそういう感じらしいですね。
滋賀県、滋賀県刑務所、
はい、では続きまして、ギャンブルに人生を捧げる男さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん楽しく過ごしていますか。こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
私は学生時代こそゲームにうつつを抜かす毎日でしたが、大人になってからというもののやはりゲームよりリアルとなり、ギャンブル漬けな毎日を送ってます。
おや？
おや？
あれ？
おや？協定は365日8時45分頃から夜の8時45分頃まであるので、1日の半分をギャンブルで過ごしています。
あれ？
おや？
一応真人間の心のかけらは残っているので、の仕事をしながらですが、もはや日々何十万が動く生活をしていては仕事は意味をなしていません。時にはアイフフンさんやフンフさんから資金を調達しては踏み倒したりしながらも過ごし日々過ごしています。土日には競馬も並行して行っているので、頭をついていかせるのも大変です。あの世でも頑張りたいので、墓には当たり券を入れてほしいものです。いや、でも当たり券ってさ、監禁してるからないんじゃないの。
現地で頑張っていただいて
ね、で、あの生きてるうちに、頑張っていただければいいかなと。
そうだね、そうだよね、
思います。
現地で頑張ろうよ
ね。まあ、でもあれですよ、その何でしたっけ、実際ね、うん、なんかその競馬とかさ、その AI とかを駆使して、うん、勝ててるって人もいるんでね、まあ、AI を駆使するというか、
まあ、そうだね、
職人さんなんかは勝てたりしますし、そのなんか、まあ、今ではそのものすごい厳しくなってるんですけど、パチンコとかスロットなんかも一時期はパチプロって言ったらいいんですかね、なんか、まあ、今ではその設定とかが厳しくなって、ね、そのまあ、みんなが平均してちょっとだけ負けるみたいな感じになってるのか、今ちょっとだけ儲かる、ちょっとしか出ないみたいな感じになっちゃってるので、まあ、今はそのギャンブルというよりもね、うん、その時間を、費やす、まあ、娯楽施設みたいな感じにはなりつつ あるんですが、
うん、
まあでもギャンブルするなら株研究するのも面白いかもしれませんよ。
あ、株ね、
あれ勉強したら勝てる可能性あり、勝てるでしょうからね。
勝って、
はい、私、コロナ禍にやられて現在ボロ負け中でございます。
あらら、
コロナ禍にやられて現在ボロ負け中で、
あ、コロナ禍、コロナ禍関係あるのか。
ありますよ、ほんと。はい、ちなみに、6番さんはこれ、修正ですね。これはあの修正を踏まえて先ほどね、5時、夜9時に就寝しないといけないっていう感じで、紹介しました。多分大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、では続きまして、F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
そろそろいいです
か？あ、はいはい。はい、あ、ほんだら、カトリンの王様、お疲れ様でした。また、機会がございましたら、その時はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、カトリンの王様、ありがとうございました。
今日はありがとうございました。
はい、では、また、よろしくです。See you next time!
Next time! ごきげんよう、バイバーイ、
ごきげんよう。
どうやって切るんでしたっけ、
ポチッと切っていただければ。はい、というわけで、お嬢様ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、引き続きは私と、アリさんで、続きいきましょい。Fマナさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いろいろな時間で有名なものを挙げていきますと、時差というものではないでしょうか。近年では、太陽のマイクロ波で時差を修正して現地時間に合わせるということが一般的になってきましたが、私が小さい頃にはそういった便利なものがなかったため、腕時計を2つはめて目覚まし時計も2つ置いて活動しており、円形のガラス時計が、現地時間で、四角形のものが日本時間という使い分けて生活していました。ほうほうほうほうほう。日本には馴染みの薄い時差ですが、ユーロやアメリカではしょっちゅう時間が変わるため、時差補正というのができてくるようになります。あ、そうなんですよね。日本だとね、北から南同じ時間なんですけど、横幅が広い国ではですね、同じ国の中でもその時差、時間差があったりするんですよね。
なるほど、そうだよね。
はい、はい、こんばんは、遅くなりました。はい、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
で、カトリンのお嬢様がありがとうございました、お邪魔しましたということでですね、
コメント、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
おやすみなさいです。あと刑務所では、コメントで、あと刑務所では毎朝すっぱたかにされて全身を刑務官にチェックされるそうですよっていう、コメントもございますが、はい、まあそうなんですよ。横に広い国とかだったらね、同じ国内でも時差があったりしますからね。
うんうん。
はい、旧ソビエトでは時差は13、シナが、首都北京を軸として4つ、アメリカでは西中東の3つの時間があり、この中で暮らしていると少しばかり混乱をきたすことがあるそうです。日本の英語教育の教材やアメリカ横断ウルトラクイズのネタにもなっているくらいアメリカの時差は有名ですが、知識として入れたのにもかかわらず、アメリカのニュース映像などでアメリカ西部時間〇〇時〇〇分と表示されると、そこからニューヨークのあるアメリカ東部時間を算出してしまい、時差にズレが出てくるということに気づかぬまま放送されているメディアも多かったりして、日本に暮らしていますと時差という概念が抜けていくことが多々あります。これは中学の、社会科で習いますが、基本的に時差はロンドンのグリニッジ天文台を0時とした場合に、15度進ごとに1時間足していき、日付変更線、経度180度、整形180度に達すると、そこから15度前に1時間引かれていき、ロンドンに戻るということが通例として行われていますが、今では各国で標準時場所を決めて、そこにグリニッジ天文台との差を時差としていたりするそうです。厳密には日本も経度30度があるため、時差が最西端との、ハテルマ島と、最東端の南鳥島とでは2時間の差があり、定時法を導入した 明治時代に日本の測量中心地である、経度135度の兵庫県明石市に日本の標準時を設けて、ここが日本の全時間の管理をしていたりします。なるほどね。だ日本でも一応、東の端と西の端では2時間の時差があるそうです。
うん、そう
ですんで、まあね、一応まあど真ん兵庫県の明石市が標準の時間らしいんですが、
うん、そうそう明石だよ、
ね、でもその同じ時間を見てもその北の端と、ね、南の端では2時間差があったら太陽が出たりするっていうのもね、
うん、
そう完全にその太陽が出る時間も2時間ずれてるわけですからね、言ってしまえば。ハテルマジマかな、うん、すみません、読み方間違えてました。最西端がハテルマジマですね。
ハテルマジマ。
最東端が南鳥島ですね。
難しい。ハテルマジマ。
じゃあ次行きましょう。パンネルネハン寂聴さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんしゃー。
いろいろな時間といって思い出すのは、世界というものは日の出と夕暮れに支配されているということです。天文時という概念が生まれ、日本に、和時計がポルトガルから送られて明治維新を迎えて現在の標準時報がやってきて2000年以上を経過していますが、日本というものは未だに日の出と夕暮れを基準にしている商売があります。ほうほうほう。
なんだろう。
日の出後繁盛する商売というと、居酒屋やバーといった酒類を出す店、賭博場、男女の接客をする店、男女を買う店というのが夕暮れとともに始まり、東の線から太陽が顔を覗かせ鳥が鳴くと、パンやピザを売る店が、ジュースやサラダやフルーツを売る店が並び、夜とは違った彩りを放ちます。そうなの？そうですね。それもあってかユーロの店というのはあまり決まった時間の提示が少なく、日の出から日没までという店と日没から日の出までという掲載をしている店が多いため、あまり定められた時間というのが大衆社会にあったりします。へえ、まあ、日本だとさえ営業時間何時から何時までってきっちり書いてたりするじゃないですか。
うんうんうんうん。
でもユーロだと日の出から、
じゃあ大体何時みたいな感じ？
いや単純に日の出から日没までみたいな感じ。まあ日本人ってさ、
なんかいいな。
日本人って、
うん、
時間に厳しいじゃないですか。
うん。
電車とかそんなんね。
うん。
だその辺のその時間をきっちり書くのもまあ日本人のね。趣味というか性格なのかもしれませんね、うん、
なんかさ、
はい、
なんか日の出とか日の入りとかでこう時間経過が進むのってなんとなく南の島の大王のカメハメハの歌を思い出すんだけど。
なるほどね。
ハメハメハあれハメハメハ
大王ですね。はい、はい、北海道民ですが、九州行った時、朝起きた時はまだ暗くてびっくりしました。まあそうですね、その時計を見たりするとね、やっぱりその日の出る時間沈む時間っていうのがやっぱ変わってきますからね。北海道と九州でも結構時間差はあるでしょうからね、うんうんうん、はい、なので、よくいい男いい女を見つけようとする人は昼下がりの海岸線や河原に見えるところをぶらついて出会い、近くの店で軽いアルコールをたしなんだ後、夜のこれはなんて夜の蝶に消えていく、とばりかな、消えていくということがよくあるそうです。かっこいう俺も 11PM の影響で、世界の夕日を撮影する趣味があり、人種や年齢によって違う景色と女性というものを撮影にするのがテーマになっています。金髪ビジョンが朱に染まる美しい黄昏の姿、黒髪美人の焼けた肌に白いビギニと、褐色の影絵のようなコントラスト、アフリカ美人の太陽から活気をもらって明日を生きる力強さを見せる姿と、太陽のお前には負けたぜという、征服感、少女が足跡を残して家路に着く明日の希望を持つ姿というのはやはり別格のものがあります。 なんか結構そのシーン考えるとね、美しいシーンが思いつきますね。
なんかいいよね。
そうですね。
そういう場面に、
はい、
こう入れるっていうのがなんかちょっと羨ましい。
そうですね。
うん、なんかすごくある意味贅沢というかいいな。
ものすごい絵になりそうな。
うん。
ですね。はい、では続いて NNN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
タイムというと一般的には日の出と日の入りや1時間間隔や30分、50分プラス10分休憩というような感じで区切って生活されている方、または24時間系で行動されている方も多いと思います。そんな私も日の出と日の入りで生活が構築されているため、日の出と同時に一日のスケジュールが始まり、正午を超えて日の出までには役割を終えて、日の出後はいろいろな活動をしております。その中で私が強く感じる時間といいますと、正午を強く意識します。ほうほうほう。それは保育園の園長をしているため。え、エレンさん保育園の園長なんですか？
いつそうなった？
子供たちの昼食を用意というものもありますが、実はもう一つ変わったことで意識することがあります。それが何かと言いますと、正午はいわゆる風俗営業法による店舗の開始時間というものだそうです。風俗営業法とは読んで字のごとく男女が一発お店を想像しますが、実はそういった店以外にもアルコールを提供する店や定められた、公営の賭博といったものも入っているので、正午を迎えますと私の場合は大人の男女なども相談を受けるような体制になっていくそうです。もちろん金銭を、授受するようなことはしないのですが、基本的には A マットローションプレイが必要と判断する場合や依頼があって必要と感じる場合に正午以降に行うことが多いため、お悩み相談や修道場への道のりの話題や海外の出来事などは正午以降に行うため、正午という時間が一つの目安になっていたりします。あとこれは麻雀店に多くありますが、風営法では0時以降の入店は禁止されているため、0時を超える場合は退店ができず翌日の日の出まで缶詰になるということが多いようです。なんとなんと。そのためエアマットローションプレイのお店は最悪でも22時では入店を締め切られ、90分または120分コースを選択すると0時を超えるためですね、23時50分までには追い出される仕組みになっているそうです。
仕組み？
こういう背景もあることから、店舗によっては0時を超える分お客様が支払うことを許諾すると、その分、その時、在籍し接客できる一番美人な人がか一番技が上手な人がつくことが多いため、これの仕組みを狙ってくる強者もいたりします。もちろん受付を終えるところもあれば、0時でまでの間最高のもてなしを受けることができることもあったりするそうです。逆に1時間未満以下のものしかないお店や1時間以下のコースが存在し、0時ギリギリまで粘れるお店の場合はあまり満足は得られないかもしれません。だそうですね。はい、修道所員のそばに幼稚園や保育園がある例は珍しくないような。あ、そうですね、そう考えればね。しかし夜のお店についてもものすごい詳しいですねこれ。
そうだね。
ね。はい、というわけでですね、そうでもこれあれですね、その0時以降の入店が禁止されてるっていうのは、
うん、
0時以降も開けてるお店とかはどうなのかな、なんかよくわかんないですね。
確かにね。
まあ一応、ああそっかそっか、そう、なんかお酒を提供してるお店とかでさ、深夜帯営業してるやつとかはどういう仕組みになってるのかなとかって思ったりしますけど、まあ何かお酒を出すお店は正午より前に開けちゃダメなんですかね。そんな感じですよね。
なんか、難しいね。
よくわからない。
あ、営業時間に厳しいね、なんか、うん、
結構ね、はい、まあ何でしたっけ、うちの実家のうどん屋はね、お酒を提供はしてないんで、
うん、
普通に夜の10時半、いや朝の10時半から夕方の4時ぐらいまで営業してる感じではございますけどね、
うん、うん
はい、というわけでですね、よいしょ、本編のお題の方は、これで紹介しましたと、あとですね、うんうん、マシュマロの方に行ってみましょい。マシュマロの方をちょっと確認したいと思います。出てこいマシュマロちゃん、出てこいマシュマロちゃん、出てこい、あれ出てこない、出てこない、ちょっとだけお待ちくださいね。はい、というわけで、マシュマロの方を開いてみましたが、特に先週からメッセージは、来てません。はい、はい、
マシュマロ難しいな。
マシュマロはね、あれですね、普段から配信してる VTuber の方とかにはマシュマロのメッセージ結構ね、
うん、
来たりするみたいですけど、
使い慣れてないからね、
そうそうそうそうそうそうそう、
まだしょうがないよね、う
ん、レイブンズナイトではですね、あんまりマシュマロとかを、うん、そもそも ね使ってないことが多いですが、最近ね使い出した感じではございますけどね、うん、
マシュマロ初心者だからね、
マシュマロ初心者ですからね。はい、というわけでですね、何でしたっけ、今日のお題は、お題のコーナーはちょっと更新してみようと。はい、こんな感じですね。はい、今日のお題のコーナーでございました。
うん、
はい、エンディングに突入しましょう。エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、あれですね、もう間もなく600回でございますよ。
何する？間もなく
600回でございますよ。
皆さん、600回にはどんなことをすればいいか、はい、ちょっと来週までにこういろいろと何か考えてくれると嬉しいなみたいな。
そうですね、
なんかやってほしいこととかあれば、うん、
まあね、よく記念枠とかでしたら、その突末配信とかってやったりする方も多いんですが、
うん、
まあそれやるとね、時間がえぐいことになったりするケースも多々出てますので。
そうですな、う
ん、まあその辺はちょっとね、いろいろと、考えてはいきたいと思いますが、まあまあ、アリスさん、
うん、
そろそろあれをあれしましょうぜ、
そろ
そろ、うん、そろそろあれをあれしましょうぜ、
うん
ね、何でしたっけ、一緒にその別のゲームとかもね配信できたらいいなとかって思ってますけど、まあアリさんねちょっと忙しいからね、まあ
忙しくはないんだよ、うん、多分疲れて寝転がってることって多いのかもしれない。
あ、体力がつきてるわけですね、
うん、体力つけなきゃ
でね、
一応に24時間放送されるのかかるな。
いやー、勘弁してくださいよ、本当。中の人が体力、HR の方が体力持たないです、24時間放送は。
うん。
ね。
まあ、お正月。うん。
そんなこんなでですね、まあ、600回放送、記念放送、近づいてます。まあ、やることとしましては、一つはですね、ツイキャスでの放送ですね、行う予定でございます。ですんでね、まあ、今までと違う、客層ってわけじゃないんですけど、ね、今までの違う方も、リスナーさんとして、来ていただくことがあるかもしれません。まあそんな感じで。ね、で、アリスさんの、例のブツも完成させないといけないですよね。
ブツっていうとなんかものすごく怪しく聞こえるのはアリスだけですか？
気のせいってことにしておいてください。まあ、例のブツではございます、一応ね。
オッケー。
はい、というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきましてありがとう、もしくはエイチャルさんが、24時間、100キロマラソンする某番組のような勘弁してください。で、600回見てもこのラジオが何を目指しているのか全くわからないっていうコメントをいただきましたが、正直何を目指しているのか、全てを言うとですね、まあ私とアリスさんが楽しくおしゃべりをして、で皆さんにコメントをもらって、まあ、みんなでわちゃわちゃできるラジオ番組ですね、まあいろいろと、瞑想はしてますけど、まあまあね、それこそ何でしたっけ、アリスさんがいつの間にか人妻になってたことはなんとなく分かった。
人妻
になってたことはなんとなく分かったってことなんですが、
え、誰の、
ね、誰の人妻ですか。
分かんない。
びっくりですね。
アリスは人妻じゃないよ、
はい、ですよね。
うん、
うん、
はい、ちょっとびっくりしたよ。
エイチャルの中の人も、独身でございます。はい、ここは、まだ旅の途中ってことですね。そうですね、旅の途中でございます。
旅の途中、
まあ、この先何が起こるか分かりませんがね、まあ、いろんなことを、ね、やっていきたいと思います。まあ、レイブンズナイトの、ね、YouTube チャンネルではですね、私自身がちょっとゲーム配信したりとか、あと、まあ、モデリングの、ね、制作配信なんかも、まあ、チラチラと行ってはいますけど、まあ、レイブンズナイトは毎週水曜日夜10時からっていうのは、変わらず続けていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
うん、
はい、自分でも気づかないうちに人妻になるとかレベル高いやんっていうね。高すぎるよこれ、ほんま。
ちょっと待って。
はい。
クリーン。
そんなわけでですね、アリスさんは、
はい、
まだ人妻ではございません。
クリスは12歳だしね、人妻じゃないよね。
ね、
ダメだ。苦しい。
はい、というわけで、
呼吸困難を起こしたわけです。
はい、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組をお送りしましたのは、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と
バーチャルネットシスター、いつの間にか人妻になっていたアリスラジオです
。はい、また来週も聞いてくださいね。See you next time。 はい、中村さんお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、じゃあまた来週も聞いてくださいね。 See you next time。
すみません。